オームシュイサイラーン。長かった梅雨もようやく明け、猛暑の季節となりますが、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。ラディオサイ2021年7月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは、 SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バジャン。本年2021年5月にお亡くなりになられましたルチール・デサイ先生の追悼のため、6年半前の2014年11月1日に来日された時に、大阪センターで開催されました来日記念講演会からルチール・デサイ先生のスピーチの後編、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オームシリーサイラー、 SSIOJ 事務局です。猛暑の季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨年から続くコロナ禍ですが、2020年に予定されておりました東京オリンピックがようやく開催の運びとなりました。未だにワクチン接種があまり進んでいない状況ではありますが、全世界より各国の代表選手が日本にやってまいりますので、ぜひおもてなしの心でお迎えできましたらと思います。そしてこれをきっかけにして、全世界が良い方向へと向かっていくようになりましたらと願っております。コロナ禍によってどうしても内向きの思考になりがちの今日この頃ですが、 SSIOJ としましては現在オンライン活動に力を入れております。ベーダ、スタディサークル、サイレディース、サイユース、バルビカス、そしてセンターグループの定例活動が行われております。またオンラインのお祭りも全国の枠組みで開催する方向となっております。ぜひ SSIOJ ホームページにてご確認くださいましたら幸いです。またお近くのセンターグループの活動予定も合わせてご確認ください。オンライン活動はその特徴として全国からの参加が可能となっております。これまでにない幅広い交流が私たちに大いなる霊的な活力を与えてくれることになるかと思います。全員で切磋琢磨しながら神への道を共に歩んでまいりましょう。それでは2021年7月度8月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。7月24日土曜日、グルプールニマが予定されております。オンラインでの全国イベントになる予定です。詳細は追ってホームページでご確認ください。記念祭は7月度岩国広島グループ、8月度横浜センター、神戸センター、沖縄センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーン。
ラディオサイジャパン。
日本語バージョンをお送りいたします。
悩めるコーラの主なる神、憂いを砕く神の皆。
悩めるコーラの主なる神、憂いを砕く神の皆。
悩める 主なる神、憂いを砕く神の皆。
本年2021年5月にお亡くなりになられました、ルチール・デサイ先生の追悼のため、6年半前の2014年11月1日に来日された時に、大阪センターで開催されました来日記念講演会から、ルチール・デサイ先生のスピーチの後編をお送りいたします。
What perhaps distinguishes a Sai devotee from someone else in life is this attitude to daily life.
まあ、Saiの経営者とですね、それから神に経営していない人々の違いというのはですね、人生におけるそういうさまざまなことに対する私たちの態度、それが違うんだと思います。
There are things which one has to do. For example, if I'm a teacher.And I walk into a class full of students, shabbily dressed, with a crumpled shirt, not with a properly groomed face, would the students respect me?
もし私がその学生にですね、いろんな教える立場にある私が、生徒がいっぱいいる教室の中に入っていて、非常にみすぼらしい格好をしてですね、なんかシワの寄った、シワの寄った、ものを着て、で、まあ、顔もですね、よく準備して、こう、毅然とした態度じゃなくて、なんかこう変な顔して入っていたら、学生たちは私たちを尊敬して、意識を集中するでしょうかと。
Therefore, for me to gain the respect and attention of the students, I must dress properly, I must be groomed appropriately.
ですから学生たちの尊敬と、やつから意識をこう集中させるためですね、身だしなみも整えてその場に臨まなければなりません。
I teach students finance, investments, accounting, taxation, but if I have to teach the students those subjects, I need to be up to date on what is happening in those fields.
私はその会計とかですね、まあ、経済的なことを学生たちにいろいろ教えておりますけども、それも経営とかそれに関してですね。で、それを学生たちに教えるためには、世の中でそういう領域において何が起きているかということもですね、今の時点で把握していなければなりません。
But that doesn't mean that I'm always trying to acquire knowledge of the field of finance or taxation or investments and totally oblivious to knowledge of the self.
それはですね、そういうことを知っておかなければいけないということは、私がそういう投資とか、それから税金とかですね、そういう経営とか、その経済とか、いつもそればっかり追求していて、神話に関する知識、本当の自分自身に関する知識を忘れてしまうということには当たりませんと。
In Swami's view, there is nothing like a secular life separate from a spiritual life.
スワミのその見解によりますとですね、霊的な生活を離れた世俗的な生活というものは存在しないというふうにおっしゃいます。
Spirituality is just a way of life.
霊的な生活というのはですね、一つの生活の方法であり、生き方であります。
At the same time, I was giving the example of wearing clothes. If I become so attached to the clothes that I always want to look good,then probably I won't get classified as a teacher, I'll get classified as a film star.
先ほどちょっと自分着ているものの話をしましたけども、もし私がいつもいつもそのいい服装をしていたいということばっかりにあまりも気を取られすぎるとですね、私は先生ではなくて、まあ、映画のスターになってしまうでしょう。
I need to groom myself well, but I need not pay so much emphasis on my looks or my clothes that I end upgetting attached to that.
でも私はその身だしなみを整える必要はありますけれども、それに執着しすぎてはならないということであります。
The balance between having your hands in society, carrying on your day-to-day activities to the best of your ability, but remaining detached so that your thoughts, your mind, your attention is actually Godwards.
でその日常生活の中ですね、本当にちゃんと効率的に仕事をし、いい仕事をするということと、その手を社会の中に入れるということですね。それから、自分がする努力に対して一切のそういう執着持たずに努力を続けるという、そういう姿勢、その頭を森の中に、その二つのバランス、それが非常に必要になってきます。
It is a balance which is difficult to achieve. And the key to this balance is the word detachment.
今の二つのものをですね、バランスさせるのは非常に大事なことでありますし、同時に難しいことでもありますけれども、このバランスをさせる鍵になることがですね、無執着ということであります。
You are doing what you are doing because you have to do it, not because you are attached to it.
皆さん方がいろんなことをするのはですね、それを皆さん方がしなければならないからそれをするのであって、それに執着しているからするというのではないわけです。
Attachment comes with desire and ego.
その執着というものは欲望とエゴから生まれます。
The moment ego comes with your day-to-day activities and desire comes with your day-to-day activities, they bind you to those activities and prevent you from being detached.
もし皆さん方がですね、日々する行動の中に自分のエゴとか欲望が入ってきますと、私たちはそういう日々のさまざまな活動に対して無執着でいることができなくなります。
The key to realize is, the key to this is to realize that the world is but an illusion.
こういうことを、そのバランスをちゃんと保つための一つの鍵となることはですね、この世の中というものは幻想でしかないという、幻でしかないということを悟ることであります。
I am not pursuing the illusion. Because I am living in the illusion,I have to carry on my life. What I am actually pursuing is God.
自分がですね、その世の中に生きている限りは、その幻の中で生きている限りはですね、そこの中で必要とされていることを実践していく必要がありますけれども、自分が追求しているのは世俗的なことではなくて、神を追求しているんだっていうはっきりしたそういう意識ですね。
If I have to attain God,That must be my goal at all times.
もし私がその神に到達しなければならないというふうに考えているのであれば、24時間、四六時中ですね、それを自分の目標としていなければなりません。
Swami has a very interesting story to narrate for this.
これに関して、スワミは非常に興味深い話をしてくださっています。
He calls them his Chinnakathas, and there is one such Chinnakatha which is.Very appropriate for this particular point.
スワミはそういう例え話をよくですね、ちんなかた、小さな話というふうにおっしゃいますけれども、一つの、その、この今の例に非常にこういい一つのちんなかたがあります。
There was the king of a particular kingdom.
ある王国にですね、一人の王様がおりまして。
He had a large kingdom, and over the years he had amassed a lot of wealth.
王国は非常に大きな王国でありまして、王様は長年の間ですね、たくさんの財産を蓄えたわけであります。
Along with this wealth came many worldly acquisitions.
で、そういう財産とともにですね、さまざまな世俗的にこう手に入れたものもいっぱいありました。
He had traveled far and wide to many places.
彼はその本当にいろんなところに遠くまでですね、旅をしてきましたし。
And from all the wonderful places that he had visited from countries like Japan, he had collected many beautiful objects.
で、彼がその、例えば日本みたいなですね、いろんな国々を旅して、そういう国に行くごとにですね、そういう国から素晴らしいものを手に入れて持って帰ってきました。
When he looked around his palace one day, he realized that he has collected so many beautiful, wonderful,And rare objects from all around the world.
で、ある日その王様が宮殿の中を見渡してみますとですね、自分が実際にこう長年にわたってもう様々なところから様々な素晴らしい品物をですね、集めてきているなということを自覚したわけであります。
So he decided that he would put up an exhibition of all these beautiful and wonderful objects.
王様はですね、自分がこう集めてきたそういう素晴らしいものをみんなにこう店を展示会を開こうというふうに考えたわけであります。
So he set up this wonderful exhibition. The exhibition was a few halls full of objects which people had never seen before.
まあ、王様はですね、そういう、まあ、素晴らしい展示会を一つ準備しまして、たくさんのいくつも の, その大きな部屋にですね、人々が今までも見たことがないようなそういう品々をたくさんこう並べたわけであります。
He invited all the subjects of his kingdom to come and view the exhibition.
王様はその国民のすべてをですね、全員を招待してこの展示会を見るようにというふうにみんなを招きました。
He was a very generous king and loved his people very much.
王様は非常にあの気前のいい王様でありましてですね、で国民を非常に深く愛していた王様でありました。
Therefore, he announced that all his subjects could come and visit the exhibition, go around the exhibition, and see what they liked in this exhibition. Whatever they liked in this exhibition, any one object, they could take it and keep it for themselves.
で、この王様はですね、その招待したすべての国民に対してですね、まあ、みんながこういろんなところを見て回って、自分が本当に一番あの気に入ったものは持って帰って自分のものにすることができるというふうに言ったわけであります。
All the people were very excited in hearing this announcement.
まあ国民全部はですね、そういう発表を聞きまして、非常にワクワクしまして。
They all came to watch the exhibition in large numbers.
みんなはですね、たくさんの人々と共に連れ立って展示会に来まして。
When they saw the wonderful objects, in fact, many of them had a difficult time deciding which object they liked.
みんなこう素晴らしいものを見ましてですね、自分がどれが一番欲しいかっていうのを決めるのに非常にあの苦労したような次第でありました。
After a lot of thinking and deliberation, they would finally choose a particular object.
あのいろんなものを見て一生懸命考えてですね、どれを自分のものとしてもらおうかっていうふうに考えて決めたわけであります。
The king was very happy on seeing his subjects going around like this, and was happy to give them away whatever they wanted.
王様はですね、そうやって国民の方々が一生懸命いろんなものを見て回って、でそうやって考えて自分の欲しいものを決めるというそういう様子を見ていて非常にあの嬉しく思いました。またこれが一番欲しいというものをですね、みんなにこう与える、それも非常に嬉しく思いました。
They would select the object and then their name would be written down. After the exhibition was over, this object would be sent by the king to their house.
いろんなそういう展示物を見た方々がですね、どの展示物が欲しいかを決めて、それにその決めた人の名前が書かれてですね、で展示会が終わってから王様がその展示物を欲しい人に送るわけであります。
This went on for a few days and most of the subjects in the kingdom had come and seen the exhibition and selected what they wanted from the exhibition.
このようにしてあの展示会が何日間かあの過ぎていきましてですね、国民のほとんど全ての人々が展示会場に来て、で自分が一番欲しいものは何かということを選びました。
One fine day, a young lady came to see the exhibition.
ある日ですね、ある若い女性がその展示会を見に来たわけであります。
She went round all the exhibition halls looking at all the objects.
で彼女はその全て の, その展示場の部屋を見て回って、で展示物を全部見て回りました。
But she didn't seem to be interested in picking up any of these objects for herself.
ところがその彼女はですね、その自分が欲しいというその品物を選ぶことに関しては全く興味がないように見受けられました。
She was about to leave the exhibition hall without indicating anything that she wanted.
その女性はですね、展示会の会場をほとんども出ようとしていたんですが、その時は自分がどれが欲しいということを申告しないまま出ようとしておりました。
The king was very surprised when he saw this and heard about this.
その王様はですね、そういう女性がいることを聞いて、それを自分が見て非常に驚きました。
So he went to this lady and asked her, "Is there nothing you want from this exhibition?"
でその王様はその女性のところに行きまして、この展示品の中にはあなたが欲しいものはなかったんですかって聞いたんですね。
She said, No, there's nothing that I want to take from this exhibition.
その女性はですね、いやこの展示会場には私が欲しいものは一つもありませんというふうに答えたんですね。
The king requested her to go through the entire exhibition once again.
でも王様はですね、その女性にもう一度その展示会場を全部もう一回見てきてくださいと。
He was hoping that she would at least find something in the exhibition which is attractive and want that object.
でも王様が期待していたのはですね、その女性がもう一回こう見て回って、まあ、とにかく一つでも自分が欲しいというものを見つけて、まあ、王様のところに戻ってくることを期待していたんですね。
She was the first person to visit this exhibition and say that she did not want anything to leave the exhibition without picking up any object for herself.
その展示場に来た方々の中でですね、彼女が全体を見て何も自分が欲しいというものをその申告せずにそのまま出て行こうとした最初の人でありました。
The king found this behavior very strange because it is very, very normal for a human being to be attracted to some object or the other.
でまあ、その王様はその女性の振る舞いを見て非常にあの不思議に思ったんですね。というのは普通の人間はいろんなものを見るとやっぱ何か一つぐらいはですね、自分が欲しいものをあの見つけてくるはずであります、ね。
Most of us may not realize, but even we spend all our lives chasing one object or another.
私たちのほとんど全ての私たちもですね、ちゃんとこう考えてみればそうなんですけども、生きている間ですね、生活をする間、何か一つのもの、あるいはその一つのものか他のもの、何かをこう追いかけて日々を過ごしているわけであります。
We are always chasing some external object in the hope or in the thinking that happiness lies in acquiring those objects.
私たちはですね、その自分の外の世界にあるものを何かこう追いかけてですね、それを手に入れることによって自分が幸せになるという、そういう思いのもとにそういうものを追いかけて毎日暮らしているわけであります。
Swami says, we are always searching for happiness outside. We are searching for happiness in external objects. And we are chasing those external objects, not realizing that the true happiness lies within us.
で、Swami はですね、私たちはそうやって外側の世界のものを追いかけて、自分の幸せを手に入れようと思ってですね、外の世界のものを追いかけていることで、日にちを過ごしてしまって、本当の幸せというのは自分の中にあるということに気がつかないということをおっしゃっています。
True happiness lies not in the acquisition of external objects.
真の幸せはですね、本当の幸せは外側の世界にあるものを手に入れることによっては決して手に入らないわけです。
Worldly acquisitions do not give us happiness, they give us pleasure, and that pleasure is temporary.
外側のもの、外的な世界にあるものを手に入れることによっては決して幸せは手に入りません。それにその外的な世界にのものをですね、得ることによって手に入るものは楽しみでしかない。その楽しみっていうのは一時的なものでしかありません。
Coming back to our story.The king was very, very perplexed at this lady's behavior and could not understand why she was behaving like this.
でまあ、その彼女はですね、もう一回全部見るようにというふうに言われましたけども、結局は何も欲しいものを言わずに帰ろうとしていましたんで、で王様はその女性の行動を非常に不思議に思ったんですね。
As a powerful king, he had spent all his life accumulating these wonderful objects and was immersed in theirWonder, their beauty, their preciousness.
まあその王様は非常にその力のある王様で、一生涯かけてそうやってさまざまなその素晴らしいものを世界中から集めてきて、そういう品物の素晴らしさに自分自身が浸りきっていたわけであります。
He was even offended that this lady had the temerity to refuse and say she was not interested in anything which the king had put up.
その王様はですね、この女性が何でもそのあげるというにもかかわらず、そういう申し出を全部断ってですね、そういうものいりませんというふうに言ったことで、王様自身はちょっと感情を害しました。
So he told this lady, please think again, please look again. There must be something in this exhibition that you want, that you like. And whatever you like, I'll give it to you.
で、まあ、王様はもう一回その女性に、どうかもう一度全ての その展示品を見て、何か一つでもその欲しいものがあったら言ってくださいと。あなた欲しいものがあれば必ずそれをあげますからというふうに王様が言ったんですね。
But in the face of all these entreaties by the king, in the face of all these requests by the king, this lady stood steadfast in her resolve, saying she was not interested in anything.
で、まあ、そうやって王様がですね、何度もお願いしたにもかかわらずですね、その女性はいや、何一つの自分の欲しいものはありませんというその立場をですね、崩そうとしなかったんですね。
finally the king ordered her, saying that he would not allow her to go away from the hall without something.
で、王様は最終的にその女性に対して命令したわけですね。まあ、あなたはそのここの会場から何も手に入って、何もその自分が欲しいものを手に入れずにこの会場を出ることはもう許しませんと王様は言ったんです。
So this lady was thinking, and then she asked the king, "Will you give me anything that I ask for?"
で、まあ、その女性はちょっと考えましてですね。で、今度は王様に尋ねたんですね。で、私が欲しいと言ったら何でもそれをくれるんですかっていうふうに、あの、王様に聞きました。
Just as you are ordering me that I must pick up something, I will indicate my choice only if you promise me that you will give me whatever I ask for.
で、まあ、王様はその私にですね、何かその欲しいものを選びなさいというふうに命令しましたけども、もしその王様が、ね、私が欲しいといったものを必ずその王様がくださるというのであれば、私が何か欲しいということをあの言いましょうというふうに言ったんですね。
The king promised her, whatever you ask, I will give.Even if it is not in this exhibition hall, I will get it for you. But whatever you ask, I will give.
で、王様はそれでその女性に約束したわけです。もしこの展示会にないものであってもですね、あなたは何か欲しいと言えば、必ずそれを私はあなたにあげましょうと約束をしたわけです。
Finally, getting that assurance from the king, she said, "If you are ready for that, I will give you my choice."
で、その最後にですね、まあ、女性はその王様が必ずそうやって欲しいといったものをくれるという約束を取り付けた上でですね、あなたが本当にそうやって私の言うものをくださる準備があるんであればですね、私はそれを言いましょうというふうに言うんだろうね。
The king was very curious to know what this lady wanted.
その王様はですね、その女性が何を欲しがるのか非常にあの興味深く待っておりました。
And finally this lady said,From whatever is there in this hall, I don't want anything else which is there in the hall. I want you. I want the king.
で、その女性が言ったことはですね、展示場にあるものは何もあの欲しくありません。それから展示場にないものもですね、他のところにあるものも何も欲しいとは思いませんが、私はあなたが欲しいんですというふうに言ったんですね。王様が欲しいです。
Finally, the king gave his hand in marriage to this lady.And she became the queen of that land.
で、まあ、最終的にその王様はですね、その女性と結婚しまして、で、その女性はその国の女王様になったわけであります。
Swami said, if this lady had asked for anything which was there in the hall, it would have become hers.
まあ、Swami がおっしゃるには、もしそのこの女性がですね、その展示場にあった何かを欲しいと言ったら、それは彼女のものになったでしょうと。
If she had asked for some object which was not there in that exhibition hall, the king had promised to get it for her.
でもその展示会場にない何らかの品物をもし彼女が欲しいと言ったらですね、王様が必ずそれを手に入れて彼女にあげますという約束をしていたわけであります。
But when she asked for the king, everything that was in the exhibition hall, everything that was in the kingdom became hers.
しかしその女性がですね、あの王様を手に入れてしまったらですね、展示会場にあったすべてのものと、それから展示会場にはなくても、王国の中にあったすべてのものが彼女のものになったわけであります。
Swami says, we human beings are like that. When we see a world full of beautiful objects, we get tempted by those objects and we want something or the other.
Swami はですね、私たちもそのようなものであると。もしそのいろんなこう魅力的なものに満ちている世界を見るとですね、何かを欲しくなりますと、世の中のものですね。
But if we ask for God, we get God, and the whole world is also ours.
しかしもし私たちがその神ご自身を手に入れればですね、私たちは神自身を手に入れるだけではなくて、この全世界が自分のものになりますと、ね。
The choice.Of whether we are going to get trapped by the Maya that is around us, or whether we are going to live within the Maya, but take God as a goal is ours.
私たちはこの幻の世界の中に住んでいて、で、そういう幻の世界にあるものにの罠にはまってしまうか、あるいは私たちがですね、この幻の世界の中にいながら、その神自身が、神こそが私たちのゴールであるということをはっきりこう心に定めておくかって、このそれに関してはですね、私たちがそれを選択するあの余地があると、 私たちの選択次第でそれができるということです。
Therefore, we have to be very careful about what we pray to God for.
ですから私たちはですね、神に何をその祈り求めるかということに関してはよくよく注意をしなければいけません。
If our prayer is sincere, if our prayer comes from the bottom of our heart, probably God may give us what we pray for.
もし私たちがその心の底から非常にこう誠実に祈りを捧げたとすればですね、神様は私たちが祈り求めるものをくださるかもしれません。
Swami says, I am the Kalpa Vriksha. The Kalpa Vriksha in Indian mythology is a wish fulfilling tree.
Swami はですね、私はカルパブリクシャである。それは願望成就の木である。インドの神話の中にありますけれども、そういうふうにおっしゃっております。
So you can go to the Kalpa Vriksha and ask for whatever wishes you have. The Kalpa Vriksha will fulfill those wishes.
私たちはそういう願望成就の木の前に行ってですね、本当にこう自分たちが欲しいものを何でも願い求めることができます。そうするとその願望成就の木はその私たちの願うものをですね、くれるわけであります。
Whatever you ask for, the wish fulfilling tree fulfills. And Swami says,I am like that wish-fulfilling tree. The only thing is, people come to me and ask me for coffee powder.
で、スワミはですね、私はその願望成就の木みたいな存在であると。ですから、誰が来て、何をですね、そこで願い求めても、私はそれをその人にあげるけれども、ただ問題はですね、多くの人々が、ほとんど全ての人々が願望成就の木の前に来て、コーヒーの粉を祈り求めると。
Coffee powder is an example of one of the most mundane objects that we need in life.
コーヒーの粉っていうのは私たちが生活の中で必要とする最も世俗的な最も普通の品物の例であります。
Our prayer is very often a petition to God to give us this and that.
私たちのその祈りというのは非常にしばしばですね、神様にあれをください、これをくださいというそういうお願いでしかありません。
And the list of things that we want in our petition are all worldly objects.
で、また私たちはそういうお願いの中でこれを欲しい、あれを欲しいというものはすべて世俗的なものであります。
We want success in our business. We want a higher earning.We want a bigger house or a better house. We want our son to do well, to settle down well in life or to do well in his studies. We want to be cured of a particular illness.
私たちはそういう願い事の中でですね、いろんなあれをしてほしい、これをしてほしい、例えばもっとそのいい仕事がしたいとか、もっと多くのその給料が欲しいとか、自分がもっといい家に住みたいとか、もっと大きな家に住みたいとか、自分の子供がですね、社会で成功するようにとか、いろんなことをそうやって願い求めるわけであります。
Let us not forget why we are standing in front of God.
私たちが自分がなぜその神の前に立っているのかということを忘れないようにしましょう。
We have to carry on our day-to-day activities because, as I said earlier, it's our dharma, it's our duty, it is something that we cannot escape.
で、私たちが幻の世の中でですね、さまざまなその義務を果たしていますけども、これは私たちが逃れることのできないことなんですね。
At the same time, problems will come. It is not that the worldly activities go on very, very smoothly. As all of us have experienced,Problems keep coming from time to time.
その私たちが神を信じているからといってですね、世俗的な問題がなくなるわけではありません。皆さん方知っての通り、さまざまな問題が次々に起こります。
Yet, if we have the right attitude, while we have our hands in society, if we have our head in the forest, we realize that it is our duty to do action.The fruits of those action are best left to him.
で、私たちがそういうその手は社会の中に、頭は森の中にという正しい精神的な態度を持っていさえすればですね、さまざまなことを私たちがさまざまな義務とか責任を果たすのは私たちにとって正しい行いであって、ただしかしその努力をすることだけは私たちがしなければいけないんですけども、その結果というものは全て神に委ねる他はないわけであります。 ということに気がつくわけであります。
What is best to ask him is to help us cultivate that attitude of detachment.
私たちがその神様に願い求めるのに一番そのいい願いはですね、そういう私たちがその自分たちの努力に対する無執着の態度をどうか私に授けてくださいというふうに神に祈るのが一番いいんです。
What is best to ask is to pray that he enables us to wipe off the dust of all bad qualities from the mirror that has got clouded.
で私たちのその何をその願うのが一番いいかと言いますとですね、私たちのという鏡についたさまざまなその誇りをですね払い取ってくださいというふうにあの神にお願いすることが一番いいんです。
There is God inside us and there is God in all the others with whom we come into contact.
で私たち自身の中にも神がおりますし、また私たちがこう出会うすべての人々の中に神がいるわけであります。
But we are often not able to see the God in ourselves or the God in others.
しかし、非常にしばしば私たちは自分自身の中に神を見ることができませんし、あるいはまた私たちが出会う人々の中にも神を見ることができません。
We are not able to see this because Swami says the mirror which is there within us has got clouded.
私たちがそれを見ることができないのはですね、私たちの中にあるその鏡が曇っているからだというふうにスワミおっしゃいます。
We must pray to God that He wipe off the dust from this mirror.
ですから私たちはその神様にお祈りして、どうかその私たちの鏡からそういう埃を払いのけてくださいというふうに祈らなければなりません。
Swami says life is nothing but reaction, resound and reflection.
Swami はですね、この人生というものは反響、反映、反射以外の何もでもないというふうにおっしゃいます。
If the mirror is clear,Then the reflection in the mirror is also clear.
でもしその鏡が非常にきれいであればですね、鏡に映るものも本当にそのままの姿で映るはずであります。
If we are able to see the God which is within us and the God which is there in all the people around us, then life becomes very smooth.
もし私たちが自分自身の中にそこにいるはずの神をちゃんと見ることができて、また私たちが触れるすべてのものの中にですね、神を見ることができさえすれば、人生は非常にスムーズなものになってきます。
When the realization or the recognition comes that our true state is God, our true reality is God, then life changes.
で、私たちの本当の姿は神であるということを、それが本当に分かればですね、人生は変わります。
That is when we will be able to fulfill and realize one of Swami's cardinal teachings, love all, serve all.
そういうことを本当に分かったときに初めてですね、スワミの御教えの中で一番中心的な御教えである、すべてを愛し、すべてに使いなさいということが実践できるようになるわけであります。
Love all and serve all.Literally means loving each and every person, each and every object that we come into contact with.
で、全てを愛し、全てに使いなさいということはですね、私たちが触れる全ての人、全てのもの、それを愛することに他なりません。
Loving all means loving each and every person, each and every object, not once or not for a few minutes, but at all times.
すべてを愛するということはですね、私たちがこう触れる人々をその時だけ愛するっていうのではなくて、あらゆる状況を通じていつも愛するということであります。
Be it a friend, be it a foe, be it someone who has helped us, be it someone who has harmed us, be it someone we have no idea about, loving all and loving them unconditionally.
まあ、それがですね、私たちの友であれ、私たちの敵であれ、私たちにいいことをしてくれた人であれ、また私たちを傷つけたことがある人であれ、あるいはまた誰か全然知らない人であれですね、そういう人々に対して、そういう人々をいつもこう愛することであります。
Serving all is nothing but putting into practice the love all aspect in day-to-day life.
で、全てに使えるというのは、その全てを愛するという側面をですね、日々の生活の中で実践することに他なりません。
Serving all also means that you put everyone else before yourself.
また、すべてに使えるということはですね、他のすべての人々をですね、自分よりも先に自分以外のすべての人々のことを考えるということであります。
When you put everyone else before yourself, that is when you get real joy.
で、自分以外のすべての人々のことをですね、自分のことを考える前に、自分以外のすべての人々を考えるということが、それができたときに初めて私たちは本当の喜びを感じることができるわけであります。
Swami explains joy. The English word joy spells as J-O-Y.
喜びということは、あの言葉ですね、英語で joy と言いまして、でその joy というのは J-O-Y という綴りですけれども、それに関して、スワミが言葉の遊びを使って次のように説明していらっしゃいます。
And Swami says, joy, J-O-Y, J stands for Jesus first, O stands for others next, and Y stands for yourself last.
その J-O-Y のですね、J というのはジーザスクライスト、イエスキリストの J であって、それを最初に持ってくること、そして O はですね、他の人々で、その他の人々を次に持ってきて、そして Y はあなた自身 yourself ですね、でそれを最後に持ってくる、それがその喜びの秘訣であるというふうにおっしゃいます。
If we analyze the lives that we spend most of our livesright from the childhood stage to the time that we leave this planet doing exactly the opposite.
私たちが自分のその生き方を分析してみますとですね、生まれたその瞬間からこの地球を離れその時までですね、全くそれと逆のことをして時を過ごしているわけであります。
We are always putting ourselves first.
私たちはいつも自分自身を一番最初に考えます。
Right from the time that we are small babies or small children, if you look at the typical behavior of a small baby, the baby is always wanting something for itself. As we grow up also, it's always me and mine. I want something for myself, my family, the people who are close to me, the people who are living with me.
私たちのこの行動を観察していますとね、生まれた時のその生まれた時の小さな子供はいつもいつも何かを自分のため何かを欲しがっております。でその小さな子供が大きくなるに従っていてですね、私たちのことなんですが、そのいつもいつも私のために何か欲しいとか、あるいは私に関係して私に身近な私のものと私の人々っていうふうに私の身内の人と言える人々のための幸せを一番いつも考えているわけであります。
Swami says, when we breathe, we're always breathing me.Mine, me, mine, all the time.
で、まあ、スワミがですね、私たちはその呼吸をしているときに息を吸って吐きますけれども、私を私のもの、私を私のもの、まあ、そういうあの意識でずっと呼吸をしているというふうにスワミはおっしゃっています。
Because that is what we practice in life all the time.
私たちはそのような生き方をですね、常に実践しているわけであります。
If that me, mine is replaced by so hum, I am God.
もしその私を私のものという、私を私のものという、それがですね、so hum、すなわち私は神というその意識とそれを入れ替えることができたりすれば、
extreme attachment gets replaced by complete detachment.
でもあの非常にこう強い執着というものが完全なる無執着と取って代わられます。
Detachment is the first step in the journey towards realizing one's true inner self.
私たち自身の本当の自分の姿というものを実現すること、まあ、自己実現といいますが、それを達成するための最初のステップは無執着であります。
Complete detachment in thought, word and deed.Complete giving up of body consciousness is the ultimate step towards self-realization.
で、私たちのその思いと言葉と行動に関して完全なその無執着を実践すること、そしてまた完全なその自我の意識をですね、放棄すること、それが神実現に至る最後のステップであります。
I only pray to Swami that all our efforts in the Sai organization all the work that we do, whether it is bhajans, whether it is seva activities, whether it is other sai activities, help cultivate in us this detachment, this give up this body consciousness, so that we can go closer to the goal that he has set out for us, and that is realizing the divinity that is within us. Sai Ram.
で、私たちのその才能センター、あるいはその才能活動の中でですね、行うあらゆる努力、まあ、それがバジャンであろうが、あるいは奉仕で、奉仕活動であろうがですね、そういうこの全ての努力がですね、私たちをそういう神へとより近づけてくれる無執着の意識と、自害式の放棄、それにつながりますようにというふうに、心から、スワミにお祈りして、今日のお話を終わりたいと思います。
Thank you, sir.
Radio Sai Japan.
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
サイアバタ。Satya Sai Baba, Ai no Kami.
Sai Baba, Satya Sai Baba, Ai no Kami.
Satya Sai Baba, Satya Sai Baba.
しよう
ラディオ祭2021年7月号はこれにて終了いたします。真っ青な空に入道雲が湧き上がる聖火の季節となります。暑い日が続きますので、熱中症対策を心がけて、愛と平安に満ちた日々をお暮らしください。シュリ・サティア・サイ・ババ様からの愛に、心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オーム・シュリ・サイラーン。
一心